声の情報、大阪の社会福祉、2025年9月、ナンバー841号、東住吉区朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次、1、学生視点で被災地で学んだことを伝え、震災の教訓を未来へつなぐ。2、コラム HB。 3、港区ふ、フラット立ち寄れ、何かあればここに行こうと思える居場所。4、東住吉区、他地域と情報交換し、様々な取り組みを知って地域福祉活動の発展へ。5、子どもたちが安心して選択でき、自分を表現できるように、南のバタの会。6、支社協、社協とライオンズクラブでの具体的な連携に向けて。7、鶴見区、普段体験しないことを体験できる初めての試み。8、風を読む。9、大阪社会福祉大会、講演会。10、大阪府共同募金会からのお知らせ。以上です。1、大学生の視点で被災地で学んだことを伝え、震災の教訓を未来へつなぐ。大阪総合保育大学短期大学部の学生防災リーダーの取り組み。大阪市東住吉区に位置する大阪総合保育大学短期大学部では、毎年4人の防災リーダーを選出して、宮城県へ行き、東日本大震災の教訓を学んでいます。行って終わりではなく、現地で感じたことや学んだことを大阪に持ち帰り、学生目線で備えを発信しています。今回は顧問である長橋幸恵先生と多田鈴子先生、学生防災リーダーとして活動している榎本鈴香さん、竹原芽衣さん、後藤奈々さん、柳瀬美宇さんに活動内容、活動への思い、今後の展開などについてお聞きしました。写真があります。左から長橋先生、後藤さん、柳瀬さん、竹原さん、榎本さん、多田先生、写真終わり。はじめに防災リーダーの活動に参加しようと思ったきっかけについて教えてください。榎本、先生からお話を聞き、何でもやってみる精神なのでやってみようと思いました。また防災について何も知らなかったですが、近年災害が多いことから学んでおく必要があると思ったことも入った理由の一つです。竹原、友達から誘われたことと私も防災について知らなかったので、大阪でも災害が起きた時のために活動を通して学んだことを伝えていきたいと思い、参加することを決めました。後藤、私も最初のきっかけは友達に誘われてです。私は保育コースで先輩から保育などの対人援助職に就くなら、この活動を通してコミュニケーション力のスキルや防災の知識を身につけることができ、将来役に立つと聞いて参加しようと思いました。柳瀬、先生たちからこの活動について聞き、防災について知ることで、防災にあまり関心がない方へ防災の必要性を伝えていきたいと思ったからです。取り組みについて教えてください。長橋、学生防災リーダーの活動では、東日本大震災で津波の被害を大きく受けた宮城県の南三陸へ例年行っています。南三陸311メモリアル、宮城東日本大震災津波伝承館、大和花房幼稚園へ訪問し、当時の被害状況やどのように避難行動したかなど、震災を経験した方々の声を聞いたり、記録写真や映像の資料から震災の教訓を学び、防災意識を高めています。また、語り部バスにも乗車し、 ガイドの方から被災地で起きた出来事を詳しく説明していただきながら、震災遺構となっている公民館や旧中学校などに訪れ、津波の威力を肌で感じ、自然災害の恐ろしさを実感しています。研修後は東住吉区内の地域での活動、親子サロンや防災イベントなど、や中学校での防災訓練、東住吉区社協が行う災害ボランティアセンターの開設、運営訓練などに参加し、防災の大切さを発信しています。五島、親子サロンではだいたい5から10組の親子が参加しており、そこで少し時間をいただいて私たちの活動や防災について説明しています。乳幼児が避難するときに使う誘導ロープ、一本のロープに乳幼児が握る丸い持ち手がついている体験などもしていますが、一回目は私たちも発表することに慣れていないことから、反応があまり良くなく落ち込みました。二回、三回といろいろな場所での発表経験を積み、最初に比べて全員上手くなっていると感じています。榎本、地域の活動で発表した際に参加していたおばあちゃんから、シナリオの紙ばかり見て話すのではなく、聞いている人の顔を見て話した方がいい、と指摘を受け、善意で本当に落ち込みました。かっこ笑い。でも、あの経験のおかげで発表がどんどん良くなっていると思います。竹原、活動のたびに振り返り会をして、どのように発表すれば聞いてもらえるか、先生を含めてみんなで考えました。また、発表している中で感じることは、防災について知らない、実際に災害を体験していない方が多く、南海トラフ、巨大地震などのいざという時に備えてと言われても、なかなかイメージが湧かない、本当に起きるかもわからないため、油断している方が多いかなという印象です。活動していて嬉しかったことは何ですか？柳瀬、緊張して人前で顔を見て話すことができませんでしたし、質問されたら答えられるかなどの不安も感じていました。今では東住吉区社協が行っている災害ボランティアセンター開設訓練や地域活動の際に何度も人前で話す経験をしたことから慣れてきました。自分の成長を感じることができた時は嬉しかったです。後藤、地域の防災イベントや企業での研修会などの時に、私たちが考える防災バッグと題し、防災バッグの備えを見直す機会として実施してみたところ、参加した方からたくさんの質問を受けることができて好評だった時です。様々な場所で発表した後に、参加した方からまた来てほしいとも言っていただけたことも嬉しかったです。先生方から見て、防災リーダーの活動はどうですか？長橋、東北にはもう10年近く行っていて、先方から声をかけていただけることもあります。毎年先輩から後輩へ思いを引き継げているため、この活動が応援される取り組みになっているのだと感じています。学生が地域などで発表すると、地域の高齢者の方々にとっては孫の世代にもなるので、震災の経験から発表の仕方までいろいろ教えてあげようと思っていただけます。これが年の差がある学生から発信する良さだと思っています。最初は指摘を受けてなかなか落ち込んでいました。かっこ笑い。ただ、教えていただいたことで発表について考える機会となり、ブラッシュアップし、地域の方々から、若い子が防災について考えてくれていて安心できると言っていただけることもありました。また、この活動は防災はもちろんですが、それ以外に活かせるスキルも身につく活動ですので、そこも魅力です。ただ、被災してから復興までの現地の変化はいかないとわからないと思います。例年現地へ行っていますが、毎回違う気づきがあります。 現地へ行って現地の方から風景や資料などを見ながら被害を受けた出来事を実際に聞くことで肌で災害の恐ろしさを感じ、学びから防災意識を高めています。はじめは人前で話すことができなかった子どもたちが東北へ行ったり地域などで発表する回数を重ねるごとに成長し、堂々と発表している姿を見てたくましくなっているなと感じています。卒業しても引き続きこの活動で学んだ防災を啓発してほしいと思っています。今後この防災リーダー活動はどうなっていってほしいと思いますか？竹原。地域で発表している時に感じていることなのですが、参加者は高齢者の方が多いので、一人一人の意識が地域の防災力を高めることからも、若い方にも参加してほしいなと思っています。この防災リーダー活動で現地に行けて、震災について聞くだけではなく、実際に見たことで感じることがいくつかありました。学んだことを思い出として終わらせず、就職する職場でも引き続き伝えていきたいと思います。榎本、まだまだ防災についてよく知らないという方が多いかと思うので、防災意識を高めるために、もっと防災について知ることができる機会を増やしていく必要があります。そして、私たちは令和8年3月をもって卒業するため、活動を次の学年へ引き継ぐことになりますが、私たちがいる間は一緒に活動先の開拓などを行い、得たものを伝えたいと思います。私たちができなかったことを含め、ブラッシュアップして、この防災リーダー活動をより良い活動へ発展させてもらえるよう、学生が主体的に活動していってほしいです。
2、コラム HB。昼食を食べる時間がなかったので、駅前のファストフード店で牛丼を食べようと思った。数年前、外国人を理由に正社員の就職試験を受けさせないことでニュースになった店なので、抗議の意味を込めてしばらくその店には入っていなかった。ところがその日の店員は外国人ばかり。正社員より給料の安いアルバイトは外国人でもいいのだろうか。さらに店内を見回して驚いた。客の若者たちの誰もが牛丼をスプーンで食べている。カレーライスを食べるようにスプーンで丼を食べている。別の日、知り合いの保育園で昼食をご馳走になった。献立は辛くない麻婆丼だった。子供だけでなく、大人のテーブルにも当然のようにお箸はなくて、子供も大人もスプーンだけの食卓だった。小さい時からスプーンで丼を食べることが当たり前になっているのだ。そのうち、日本の食卓からお箸が消えていくのだろうか。夫婦別姓や同性婚を日本の伝統にふさわしくないと反対する議員さんは、お箸を使わないで丼の米を食べる食堂や保育所の実態には反対しないのだろうか。伝統って何なのだろうかと考えてしまう。3、港区。ふらっと立ち寄れ、何かあればここに行こうと思える居場所。カフェドひまわり。カフェドひまわりは、毎月第3水曜日午前11時から午後1時まで、港区社協1階のボランティア市民活動センターフリースペース福カフェで開催しています。今回は6月18日に訪問した時の様子や、活動者の小島千恵子さん、川添美幸さんにインタビューした内容を紹介します。社協と活動者の思いが一致し立ち上げ、取材当日は地域に住む常連の方、区社協から情報提供された方、区社協へ相談に来た際にこの活動を知った方、デイサービスを利用する方など30人近くの参加がありました。またカフェだけではなく、 港第二育成園による手作り焼き菓子の販売や、ギターが得意な参加者による懐かしの歌謡曲の演奏なども行われ、曲のリクエストや曲に合わせて手拍子などで盛り上がる場面もありました。偶数月での開催は、親父カフェとして男性ボランティアも運営に関わるなど、様々な方々と連携して開催しています。この取り組みは、およそ9年前、平成30年頃に、当時のボランティアセンター運営委員が中心となり、活動をスタートしました。現在も中心となって活動している小島さんと川添さんの、人が気軽に集い、つながりを作ることができる場を作りたいという思いと、もっと地域に開かれた社協を目指したいという区社協の思いが重なったことで立ち上げに至りました。区社協は、小島さんや川添さんの、こんな場所にしたいという胸中を丁寧に汲み取りながら、空間づくりや広報活動などの協力を続け、地域に開かれた現在の形が育まれています。気軽に集い、つながりを作ることができる居場所にしたい。活動者の川添さんは、区社協に来た方が帰り際に、ふらっとカフェに立ち寄ってくださり、その後も継続的にカフェを利用していただけることがあります。また、最近こんなことで悩んでいるねん、と利用している方の声を社協職員にくつなぎ、相談に応じ、解決につながったこともありました。ただ、いろいろと聞きすぎると、この場所に参加したら何か聞かれる、話さないといけないとならないように、ゆるく関わり続けることも大切にしています。互いに近くで支え合っている安心感が、活動のモチベーションになっています。と語りました。そして、中心となって活動している私たちにとっても、ここで集まってゆっくり語れる居場所であり、とにかく楽しんで取り組めていることも、活動を長く継続できている理由の一つです。と言葉を続けました。つながりのさらなる広がりを目指して、活動が始まってからおよそ9年、コロナ禍を乗り越え、カフェドひまわりは、現在に至るまで毎月開催しています。活動者の小島さんは、長く家族以外と関わりがなかった方が、このカフェを通じて、人とのつながりを取り戻し、社会復帰を果たしたこともありました。人が気軽に集い、つながりを作ることができる場を作りたい、という思いから始まった活動なので、それが形になっていることがとても嬉しいです。と語りました。また、今後の展望については、現在は利用者のほとんどが高齢者ですが、今後は不登校の子どもも参加できるなど、より幅広い方が気軽に立ち寄れるようにしていきたいと考えています。また、人と人とがつながる温かい居場所として、継続して運営していけるよう、バトンタッチができる後継者も探さないといけません。これからも何かあった時はここに行こうと思ってもらえるような居場所であり続けられるよう尽力していきたいと思いますと力強く言葉を続けました。区社協の小牧ひなた地域支援担当主事はカフェドひまわりはカフェに参加している方だけではなく活動に関わる方々にとっても心温まる居場所となっています。一方で社協の存在を知らない方や知っていても訪れたことがない方にとっては、ここが新たな出会いやつながりの入り口となっています。今後も活動者の方々と幅広い世代が集える居場所を目指して、また来たい、何かあった時はここに行こうと思ってもらえる居場所を一緒に作っていきたいです、と話しました。カフェドひまわり、日時。毎月第3水曜日午前11時から午後1時。場所、港区社協1階、福カフェ。対象、どなたでも。料金、100円。 飲み物、パンまたはお菓子付き。参加者の声。これまで出会うことがなかったが、この活動に参加したから出会えた方がいて、参加してよかったと思っています。お友達とこの場所で月一回会う約束をしており、待ち合わせ場所としています。この年になると、待ち合わせをする機会が減っているので嬉しいです。引っ越してきて周りに知り合いがいない中でしたが、ここでギターの方と出会い、毎月待っているよと言っていただけ、演奏を聴きに参加しています。毎月第3水曜日を楽しみに過ごしています。
4、東住吉区。他の地域と情報交換し、様々な取り組みを知って、地域福祉活動の発展へ。東住吉区、集いの場づくりを考える会。東住吉区社協では、令和5年度から6年度の2年間で、全14地域において、地域懇談会を開催し、地域福祉活動に関わる方々が、活動の意義や目的を確認しつつ、これからを話し合う場として進めてきました。地域懇談会の内容については、令和6年8月号2面3面、9月号2面3面で掲載しています。これまで各地域で話し合いの場を設けてきましたが、今回は地域を超えて、他の地域の活動者とも話し合える機会として、東住吉区、集いの場づくりを考える会を開催しました。高齢者、食事サービスや触れ合い喫茶などの地域活動者を中心に、各地域の地区社協会長や地域連合振興協会会長、地域活動協議会会長へ参加を呼びかけ、開催した当日の様子を紹介します。活動者同士で集いの場づくりを考える。7月4日午後1時から3時30分に東住吉区民ホールで東住吉区集いの場づくりを考える会、高齢者食事サービス触れ合い喫茶編を開催し、120人を超える参加がありました。当日は地域福祉活動の重要性についての講話や活動の現状、課題についての事例報告、グループでの情報交換を行い、これからの活動のヒントを得たり、他の地域の取り組みや工夫点、困りごとを共有することができるなど、相互に刺激し合える機会となりました。集いの場の強み。第1部では、区社協の荻野和代地域支援担当係長から、令和5年度から6年度に各地域で開催した地域懇親会の振り返りについて報告した後、大阪成蹊短期大学の鈴木大輔先生からの講話、北田辺地域と高井地域から事例報告がありました。講話で鈴木先生は、集いの場のいいところとして、たくさんの人と出会い、交流でき、悩みを共有することで、支え合いの輪が広がります。日頃の生活の中でも交流が生まれ、孤立感が軽減されることから、孤独、孤立、閉じこもり防止にもつながります。また、交流して関係性ができると、日頃の心配事、悩みを聞ける機会となり、地域福祉課題の発見につながります。そうして、掘り起こした課題の解決に向けて、関係者、関係機関と協力することで、地域の福祉力の向上につながりますと話しました。続けて、鈴木先生は、集いの場を運営する上で気をつけることとして、つながりを強要しないことも重要です。交流しなくても、その場にずっといられることも、集いの場の条件です。そして、これからの集いの場に向けては、関わる人を増やしていく必要があります。増やしていくためには、まずは活動を知ってもらい、足を運んで踏み入れてもらい、有意義な時間を過ごせて、また来たいなと思ってもらえる、 このステップを踏んでいくことが大事ですと述べました。新たな活動者及び参加者の拡大、事例報告では、2地域からそれぞれの取り組みの工夫点や課題についての実践報告がありました。高井地域ふれあい喫茶で活動している中本幸子さん、林博美さん、松永智代さんから、5回行くと1杯無料となるお楽しみ券や、座席配置はカウンター席を作って一人でもゆっくりと過ごせるなどの工夫をしています。オーソドックスなメニューからコーヒーフロートやメロンクリームソーダなど幅広く用意していますと述べました。また、3人から課題として女性部の限られたメンバーだけでは厳しく、人手不足になっていることや、若い方が地域活動にもっと参加してほしいなどがありましたので、チラシを作成したり、活動者からボランティアしませんかと口コミで呼びかけたことで、新たなボランティアが15人増え、参加者も増えています。新しいボランティアの方が負担に感じないよう、活動終了後には振り返り会を設け、活動の中での困りごとを聞くなど、全員が楽しめる活動となるよう試行錯誤しながら取り組んでいますと話しました。住民の得意を生かせる居場所に、次に北田辺地域の岡野美穂子さん、服部照子さん、内山玲子さんから高齢者食事サービスにおける実践報告がありました。コロナ禍の影響を受け、テイクアウトの時もありましたが、令和6年4月から会館での会食に戻し、現在およそ70人の参加があります。活動者は40代から80代と幅広い年代で活動しています。私たちの地域では、みんなの得意、趣味、思いを活かしたいと考えて取り組んでいます、と話しました。続けて3人から具体的な取り組み内容として、折り紙が得意な方から参加者へプレゼントしたり、絵を描くことが得意な方にはメニュー表のお品書きや季節の水彩画を描いていただいています。また、エレクトーンが得意な町会長が演奏したり、カラオケが得意な方が先導して季節の歌を参加者と一緒に歌ったりしています。活動者との会話を楽しみに参加される方もおり、食べるだけではない、いろんな方の居場所になるように工夫しています、と語りました。活動者同士が語り合い、つながる機会に、第2部では令和5年度から6年度に作成した地域懇談会の資料を用いて、いいなと思ったこと、地域で取り組んでみたいこと、気になること、困っていること、と2つのテーマでグループワークを行いました。各グループで自己紹介した後、情報共有し、働き世代は仕事で忙しいため関わってもらうことがなかなか難しく、どのようにアタックしていけばいいか。私の地域では、季節を感じられるもの、お菓子やお花などを準備し、目で見ても楽しめるようにしているよ。男性の参加者が少ないため、参加しやすいテーマ設定をしている、などの意見が出ていました。他の地域と情報交換することで、新しい視点に、グループワークの各班の発表では、現在活動している方の娘さんから広げ、地域活動に40代や50代の若い世代が担っている地域がありました。その地域が大事にしていることとして、まずは活動者が楽しく活動していると、何か楽しそうだから私も参加してみようかなと思ってもらえると聞いて勉強になりました。普段からいろいろな方とつながっておき、タイミングを見計らって担い手へとつなげる戦略をとっていることを聞いて参考になりました。役員は75歳の定年制を設けている地域があり、若い方にとっては次の準備をしやすくなっていると 工夫を聞けてよかったです、といったことなど共有されました。地域活動者同士が語り合ってつながることで、地域活動全体の機運が高まるとともに、支え合い、助け合いの輪が広がります。集いの場のみならず、福祉のまちづくりについても考える機会となりました。
5. 子どもたちが安心して選択でき、自分を表現できるように。南のバタの会。現在、子どもを取り巻く環境は、少子化、核家族化、デジタル化、グローバル化、価値観の多様化など、昨今の社会的背景によって大きく変化してきています。近年は子どもの不登校や自殺、虐待についても増加傾向にあります。複合化、複雑化する問題に対し、包括的に子どもを支える取り組みが必要とされています。今回は、令和6年3月13日から中央区島の内地域で活動しているボランティア団体、南のバタの会で代表を務めるキム・カラクさんに活動への思いや大切にしていること、今後の展開などについてお聞きしました。島の内地域は島の内1丁目2丁目であり、大阪を代表する繁華街の一つである南、心斎橋や難波から近い場所に位置しています。東は河原屋町、西は東心斎橋、南は日本橋、北は南船場に接した地域です。令和2年度国勢調査によると、同地域の人口は5802人で、うち外国人人口は1798人で、およそ3割を占めています。まずは団体名の由来について教えてください。キム。地域の中にフィリピンにルーツを持つ子供が多く、フィリピンの公用語の一つであるタガログ語で子供を意味するバタから取りました。私たちにとっては地域の子供の集い、子供が主役の集いといった意味合いがあり、活動を子供会と呼ぶ子供もいます。取り組みについて教えてください。キム。活動はこれまで主に子どもを対象としたプレーパークや自然体験活動をしてきました。中。プレーパークとは、自分の責任で自由に遊ぶをモットーにした遊び場です。子どもたちの好奇心を大切にして自由にやりたいことができる遊び場を作ろうというもので、昭和15年以降、ヨーロッパを中心に広がり、屋外での自由な遊びを通して得られる様々な体験や交流を通して、子どもたちに自主性や主体性、社会性やコミュニケーション能力を育んでもらいたい、そんな願いも込められています。中終わり。他にはハイキングや3月にはお祝い会などを行いました。基本的には子どもたちと会議の場を設けて、子どもたちがやってみたいと思ったことを一緒にやっています。同時に障害の有無や国籍、ルーツ、不登校などの状況に関係なく、ありのままで過ごしたいように過ごせる活動でありたいと思っています。取り組みとしては特別なことはありません。1年間に10回もない活動ですが、毎回20人近くの子どもが参加しています。また、つながっている家庭の子育てに関する相談に対応することも増えてきました。障害を持つ子どもの子育てや学校に窮屈さを感じている子どもの親の相談を聞き、小さい組織の私たちだけで対応できないことは関係先につないでいます。キムさんから見て、島の内地域はどのような地域だと感じていますか？キム。島の内地域は、学習支援団体や子ども食堂がいくつもあり、民間でも学習・進学指導などをしながら学校を補完する活動が盛んで、特殊な強みを持った地域です。学力や日本語力を主語にすると、一人親や外国にルーツを持つ子どもが多いこの地域の子どもたちは、
たくさん課題を抱えているのかもしれません。しかし多くの子どもは自分の意思で今の環境を選んでいるわけではないのです。善意であったとしても周囲の大人から課題越しに認識され、あれができていない、これができていない、これを先にするべきなどと言われると子どもは追い詰められてしまいます。その時点で子どもからすればありのままの自分を否定される経験になりかねません。そのような中、子どもたちから上がった普通に遊びたいという声は切実だったと思います。活動を立ち上げるに至ったきっかけについて教えてください。キム。地域の子どもたちから遊びの場を求める声を聞いたことが最大の理由です。私を含めて運営メンバーはもともと島の内地域で子どもと関わる活動をしていた経験がありました。ユニセフの調査でも先進国の中で日本の子どもの基礎学力は高い水準を維持していますが、精神的幸福度はワースト2位から改善したとはいえ、相変わらず下から数えた方が早い。将来や高校受験の備えも大切ですが、またこの地域は多文化共生の視点と切り離せません。しかし、私たちにとってそれは単に外国にルーツを持つ子どもが日本人の子どもと同じことができるようになることを支援することではありません。学力や日本語力も当然生きる力ですが、手厚い支援と称して同じことができるようになることを強いるのではなく、同じじゃないままでも生きられるように環境を調整することが先だと思っています。障害のある子どもも同様です。その点からも、まずは大人の私たちが子どもたち一人一人の多様なありようを否定せず、何をしてもいいし、どう過ごしてもいい、プレイパークや遊びを中心にした活動を始めたいと思いました。活動に取り組む原動力について教えてください。キム。子どもと会えることです。日本では昨年529人の子どもが自ら命を絶ちました。私にももうダメだと子どもから連絡が来て走ったことがあります。なんとかその子どもは生き延びてくれました。でも同じ時に別の場所で別の子どもが自ら命を絶っているのです。小さな活動ですが、子どもと会えることが一番の原動力です。活動する中で大切にしていることや意識していることを教えてください。キム。特に意識していることは大きく二つあります。一つ目は、子どもが自分で選ぶ、自分で決める、この自己選択と自己決定を尊重して活動しています。例えば、プレイパークでの火や工具を使った遊びには危険がつきものです。しかし、リスクや失敗から学ぶ機会もあります。したがって、大人がすべての段取りを組み、リスクや失敗を排除した活動ではなく、余白や隙間を残しながら活動しています。二つ目は、待つことです。当事者にとって自分で選ぶ、自分で決めることは、そこに生じる葛藤や結果も引き受けることでもあります。準備も含めた活動の中で、自分の考えや気持ちをまとめて表現するにも、一人一人のペースがありますので、意思表示するまで待つことも私たちの役割だと考えています。与えるより奪わない方がより難しいと感じています。最後に、今後の展開について教えてください。キム。この活動を通じ、大人が作った居場所を子供に与えるのではなく、子供と居場所を作る価値観を地域で育んでいきたいと思っています。私たちが活動しているのは学校ではなく地域です。地域や街づくりの中で、大人と子供は先生と生徒ではなく、同じ市民ですので一緒に作っていきたいと思います。子供が声を上げてくれたことで、プレイパークから活動が始まりましたが、これからの状況によって活動のあり方は変わっていくと思います。手段や取り組みに縛られず、ありのままでいいんだよと伝えながら、 当事者の気球に向き合った活動を継続していきたいです。10月5日に子どもの権利をテーマとして初めて地域の方を対象としたイベントを開催する予定です。微力でも今後も啓発活動をしていきたいと思います。
6、支社協。社協とライオンズクラブでの具体的な連携に向けて、ライオンズクラブ国際協会335 B 地区アラートセミナー in 大阪。ライオンズクラブは国際的な社会奉仕団体であり、その取り組みの一つに災害支援が掲げられています。支社協とライオンズクラブ国際協会335 B 地区は、平成31年2月に災害時におけるボランティア支援に関する協定を締結しており、現在ではさらに区単位での身近な関係構築を進めています。今回は7月3日にホテル日光大阪でおよそ300人の参加のもと、ライオンズクラブ国際協会335 B 地区アラートセミナー in 大阪が開催されましたので、その概要について紹介します。支社協・区社協とライオンズクラブとで互いの強みを生かして、はじめに335 B 地区アラート委員長の日浦ひふみさんから開会挨拶、335 B 地区ガバナーの古川茂弘さんの来賓挨拶に続き、支社協の浅井俊幸理事が挨拶しました。浅井理事からは、支社協の災害時における役割や昨年度から区単位での協定締結も順次進めており、今回具体的なライオンズクラブとの連携に向けて参加した会員の方々へお願いしたい内容や、今後も区単位での連携を一層強化し、発災時に速やかに災害対応できる体制を構築していきたいと、改めて今後の連携に向けた思いを伝えました。いざという時に備え、日頃からの取り組み、挨拶の後、335複合アラート委員 B 地区アラートコーディネーターの坂本圭一さんから、命を守り生き延びる力、335複合アラート委員 A 地区アラート委員長の藤野原光子さんと、 B 地区アラートコーディネーターの松本敏子さんから、アラート活動における女性の力、支社協の木下翔吾大阪市ボランティア市民活動センター副所長と、上岡泰斗総務部主事から、社会福祉協議会が期待する連携の力をテーマに、それぞれから講演しました。坂本さんは、ライオンズクラブの強みとして、クラブ内にあらゆる業種職種のメンバーがいて、災害支援活動に必要な人、物、金が揃っています。災害時には被災地の復興に欠かせない存在である災害ボランティアを支えるための広報支援が求められるため、地元の社協と日頃から関係を構築することが大切ですと話しました。続けて、ライオンズクラブの藤野原光子さんと松本敏子さんは、災害時特に女性が必要とする支援物資には見過ごされがちなものが多くあります。同じ女性だからこそ分かる視点で、日頃から備えておきたいと思いますと話しました。具体的な連携協働について、木下副所長と上岡主事からは、社協は災害ボランティアセンターの運営において、社協のみで対応できることには限界があるため、ライオンズクラブからの資機材や備蓄品、軽トラックなどの特殊車両のほか、人材の協力が必要であり、災害時に備えた平時からの連携・協働できる関係づくりが大切です。 区社協が災害ボランティアセンターの訓練やイベントなどを行う際にはライオンズクラブの方々とも一緒に取り組みたいと考えていますとお願いしました。最後は一般社団法人日本ライオンズアラート委員会日本全域リーダーの佐々木健太さんから好評335複合地区アラート委員長の西尾義則さんから謝辞閉会挨拶があり終了しました。当日は24区社協から事務局長をはじめ職員も参加し、終了後にはライオンズクラブの方と名刺交換をする機会もありました。本セミナーを機に各区単位でライオンズクラブと防災やイベントなどに協働して取り組み、災害時には互いの強みを生かして共に支援できるよう連携を一層強化していきます。写真が2枚あります。写真1、社協とつながることで活動のヒントにもなるため顔の見える関係が大切と佐々木さん。写真2、社協だから把握できている情報があるため各区単位で連携しできる支援について考えてほしいと西尾さん。写真終わり。7、鶴見区、普段体験しないことを体験できる初めての試み。鶴見区障害者スポーツレクリエーション広場、スポーツレクリエーションを通してつながりづくり。鶴見区社協は6月25日午後1時30分から3時に鶴見区民センター鶴見日券ホールで鶴見区障害者スポーツレクリエーション広場を開催し、90人近くの参加がありました。この取り組みは今回が初めての開催であり、区社協鶴見区地域自立支援協議会、区内の障害者事業者、大阪市障害者福祉スポーツ協会との共催で行いました。障害者スポーツの普及や障害福祉関係者同士のつながりづくりを目的に開催され、区内に在住在勤している障害者福祉サービスなどの従事者や障害当事者などの参加がありました。本気で勝負して楽しむ。ホール内には e スポーツやスリーアイズ、フライングディスクなどのブースを設け、参加者がチームに分かれて点を競い合い楽しみながら交流できる機会となりました。スリーアイズのコーナーでは視覚障害のある参加者がスタッフの手拍子の音を頼りにボールを投げ、点が入ると歓声や拍手が飛び交い、ハイタッチを交わしながら全員でゲームを楽しみました。またスポーツが苦手な方も楽しめるちぎり絵コーナーも設置し、参加者全員で鶴見区のマスコットキャラクターツルリップの大きな作品を作成しました。大阪市障害者福祉スポーツ協会の福島貴文さんは、今回は事業所をメイン対象とした当事者同士、障害福祉関係者同士の交流となりました。普段なかなか事業所で体験していないレクリエーションもあり、参加した方々が楽しんでいた様子からも初開催としては成功かなと思っています。今後は当事者と地域の方々が一緒に交流し、当事者理解へとつなげる福祉教育にしていきたいと思っていますと話しました。スリーアイズとは、各チーム5球ずつ交互に投球して1から9のマス目にボールを入れて得点を競う生野区発祥のニュースポーツ。説明終わり。参加者の声。施設では普段体験できないことができたことで満面の笑みで楽しむ利用者の方を見ることができました。また開催する際には参加したいと思います。誰でもできるレクリエーション内容だったので、いろいろな人と楽しみながら交流できた。ハイタッチしている姿が印象的だった。 e スポーツやスリーアイズなどを初めて体験できて 面白かった。8、風を読む。ヤングケアラーの状況。大阪公立大学大学院生活科学研究科教授岡田真一。最近、ヤングケアラーについての議論がよくなされるようになった。令和2年3年度に実施されたヤングケアラーの実態に関する調査研究、厚生労働省でヤングケアラーの割合は子ども・若者全体、小学6年生から大学3年生のおよそ 6.8% と推計された。令和4年度からヤングケアラー支援体制強化事業が始まり、各市町村においてもヤングケアラーに関する実態調査、関係機関での研修、支援体制の構築などが実施されつつある。そして子ども・子育て支援法などの一部を改正する法律において、ヤングケアラーとは家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者と定義された。では過度とはどの程度のことを指しているのかということになるが、基本的には過度とは子どもや若者に必要とされている勉強や就職準備などの時間が奪われたり、ケアによる身体的、精神的な負荷がかなり大きくなったりしている状態を指す。ヤングケアラーが行っている日常生活上の世話の例としては、1、障害や病気のある親に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などを行う。2、家族に代わり、幼少期にある兄弟姉妹の世話を行う。3、障害や病気のある兄弟姉妹の世話を行うなどがある。ヤングケアラーの実態に関する調査研究では、ヤングケアラーの多くが家族のケアについてほぼ毎日と回答していた。また、平日1日あたりのケアの時間については、平均3時間から7時間程度となっていた。今後、各市町村により、ヤングケアラーに対する本格的な支援がなされる必要があり、また、重層的支援体制、整備事業も念頭に置いて、将来のある子ども、若者に対して、適切な対応がなされることを、各市町村に強く求めたい。
9、大阪市社会福祉大会講演会、参加者募集、参加費無料。令和7年10月17日金曜午後2時50分から4時。講演前に式典を開催しますので、開始時間が多少前後します。場所、大阪国際交流センター大ホール。大阪市天王寺区上本町、8-2-6、近鉄線大阪上本町駅から14番出口から徒歩6分、地下鉄谷町9丁目駅から10番出口から徒歩8分。申し込み方法、本会ホームページ申し込みフォームまたは電話、 QR コードがあります。申し込み締め切り10月15日水曜。大家族、支え合い、語り合い、励まし合い。西川ヘレン氏、タレント西川清夫人。タレントの妻、3人の子の母として家族を支えながら、実母と義父母と40年以上同居し、多重介護を経験。女の夢、嫁の立場、母の役割、そして妻の責任。多くの教訓が秘められた経験から、一人で生きていけない、支え合ってこそ素晴らしい人生を送ることができると語るヘレンさん。その生き様を通して、介護、家族、人とのつながり、ワークライフバランスなどをテーマに、ユーモアと感動を交えながらお話しいただきます。問い合わせ、大阪市社会福祉協議会総務部、電話
06-6765-5601。
10. 大阪府共同募金会からのお知らせ。令和7年度 NHK 歳末助け合い特別助成申請受付。年末年始の時期に特有な福祉ニーズや生活困難者などのニーズに応える事業に対する助成申請を受け付けています。申請書受付期間、令和7年9月30日火曜まで必着。寄付金助成施設などの訪問、あなたの寄付金が役立てられているところを訪問しませんか？大阪府共同募金会では、毎年、役員、評議員などで構成する調査指導部会の活動として、助成を受けた社会福祉協議会、社会福祉施設、団体を訪問し、共同募金の活用状況の調査、住民への公表などの指導を行っています。赤い羽データベース、ハネットで大阪を含めた全国の助成事業をご紹介していますが、寄付者である府民の皆様にもっと共同募金が身近で役立っていることを知っていただこうと、この調査指導部会の活動に同行、参加される方を募集しています。申し込み受付期間、令和7年9月30日火曜まで必着。共通、詳しくは大阪府共同募金会ホームページ、https://akaihane-osaka.or.jp をご覧ください。赤い羽大阪検索。問い合わせ、大阪府共同募金会、電話 06-6762-8717、ファックス 06-6762-8718、email ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp。
以上で声の情報、大阪の社会福祉841号を終わります。発行、社会福祉法人、大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、大阪市天王寺区東神津町12-10、大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、ファックス 06-6765-5605、ホームページアドレス http://www.osaka-sisha-kyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人、大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、大阪市東住吉区田辺 2-10-18、爽やかセンター内、電話 06-6622-6611、ファックス 06-6622-8973、ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は、西村初恵、郷田のり子、山野正子、江川正子、岸本純子でした。この後には何も録音してありません。